はい、改めましてこんばんは、ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。ですね、今日私はですね、どこにいるかというと、という話をする前にこの方をお呼びしておりますので、よろしくお願いします。
はい、決めでございます。よろしくお願いします。
と。
割とご無沙汰でございますけれどもね。
そうですね、このラジオの登場会、ちゃんと把握してるのは決めんしようぐらいなんで。
割と最近はいろんなゲストの方が多く見られてるので、出番が減って、こちらとしては大変ありがたいところであるんですけど。
そうですね、
まあ、数字持ってるのとかしょうがないと思います。
このポッドキャストはですね、1000再生ぐらい YouTube であった後、次の日が6とか。あるんで、基本的に数字持ってる持ってないっていうことを考えて運営してたら、精神がやられてますんで大丈夫です。
やられますね。こんなに頑張ったのになんで再生6なんだっつって、こう、寝込むレベルです
ね。でもそんな、
大変ですよ、本当に。
再生数はあまり気にせずにやってますよっていうのがですね、本当に、マジモンだということかな。さて、もらえればなと思いますね。
でも再生数気にしてたらとてもじゃないですけども続けることができません。
できませんからね。おそらく再生数気にしてたら、年がら年中広島のことを言ってると思いますね。もしくはこの世界の片隅にのことを年がら年中言ってるラジオなんですけど、やっぱり、なんかね、それは、やはり、辛いので
辛いですね。
広島はファンじゃないのかとか、この世界の片隅をバカにするなとか言われると、そういうわけではないので。
そういうわけではないんですよ。
ないので大丈夫です。
逆に広島とかこの世界の片隅に関してはもう情弱どころか状況になっちゃいますからね。
そうです、ね。
情報強者になってしまいますから。
強者になってますよね。まあ。
そんなに続けてしまったら。
そうですね。もう、そうなってくると、こちらも辛いものがあるので、ちょっとやりたくなった時にやるような流れが一番いいかなと言いつつも、今日はですね、もう早速本題に入ろうかと思うんですけれども。
もう早いですね。
と言いつつ私は今、鳥取からこう、お送りしてるんですけどね。
はい、すいません。今日、徳さんがですね、鳥取にいらっしゃるというのを分かってて、私、無理やりちょっと捕まれさせていただいたんですけれども。私、鬼面の方はですね、本日は東京の水道橋におります。
水道橋というと、あれですね、プロレスの聖地が近い。
後楽園ホール。
うん。今日なんか工業、今日なんか工業ありましたっけ？
一応ウェーブが昼間、新日本プロレスが夜やってましたね。
ああ、なるほど。じゃあ。
割とがっつり昼夜工業やってましたよ。なんか後楽園ホール。
なるほど。後楽園で昼夜やるんですな、というのが。ちょっとびっくり。
割とスポーツもネガネジュ埋まってる感じですね。
うん。
まあ、そんな状況の中、私は後楽園ホールにはもう目もくれず。東京ドームの方に行ってきたわけなんですけれども。
ドームというと日ハム戦かなんかやってましたっけ、今
日。日ハム戦なんかやってません。なんかって言っちゃったけど。はい。プロ野球もですね、ソフトバンクの方が優勝してしまいまして、もうすっかり日米野球も終わり、プロ野球そのものがもうオフシーズンに入っている状況なわけなんですけれども。
日韓戦もやってないんですよね。確か。
はい、もうやってないですね。
やってないですね。はい。
で、こんな状況で私、東京ドームに行ってまいりましたのは、ラブライブというですね、アニメコンテンツの、
はい。
続編でございます、ラブライブサンシャインというアニメがあるんですけど、
はい。
こちらがですね、3年近い活動期間を経て、今回、フォースライブ、4度目のライブということで、ついに、東京ドーム公演を開き、そして、終わった直後ですね、まあ、ちょっと時間経ってますけれども、終わったその日のうちになんと、ラジオを収録してしまおうというですね、広島カープの優勝記念に、まさるとも劣らない更新速度で参りたいと思います。
これがアップできるかどうかはちょっと私の腕にかかってくるんですけど、どうなんだろうというところではございますけれどもね。いや
まあね、ちょっと今日はね、僕はちょっと公演終わった後にも飲んでまして。
うん。
普段が僕のポリシーとしてはその独さんのラジオに出るときっていうのは飲まないようにしてるんですね、収録中は。
多分うちのラジオに出ていただ ってる中であなたが一番意識が高いと思いますね。
いや、それはね、昔ね、収録中に飲んでたらね、
うん、
収録中に寝てしまったことがあるんですよ、ね。それをちょっとね、深く反省しまして、まあ、人様の、ね、ノーギャラのラジオとはいえ、そういう失礼なことをしていてはよろしくないなということで、収録中はもう一切アルコールの類を口にしないようにしてはいるんですけれども、いや、やはりこう、東京ドームのね、終わった余韻のまま、見知らぬ台湾料理の店に入り、餃子を食いながらビールを飲むという行為で、もうひたすらしみじみ、今日のライブのことをこう回想しておりましたけどね。
いやー、そうですね。まあ、この回ですね、ここで正式に言いますと、ですね、2年ぶりぐらいかもしれない、なんと、ラブライブ会ですかね。
ラブライブ会ですね。
ラブライブ会。
最後にラブライブ会を撮ったのが、いつか僕も定かではないんですが、ラブライブのミューズというグループが、東京ドームでファイナルライブというものをですね、2016年の3月31日、4月1日にやったんですけれども、その初日、僕は東京ドームの方に行きまして、ちょっと観戦していて、その時に収録をしているので、おそらくラブライブの話題に触れるのは2年、8ヶ月ぶりとか、そんくらいじゃないですかね。
そうですね。あれですね。僕もラブライブの方ですね、アニメの方頑張って見たんですけれども、やっぱり女の子可愛いだけでは僕はちょっと辛いものがあったんですけど、それでも見てたという。見てて、でも面白いは面白いんですけどね、まずそこで賢い可愛いエリチカまでは行ってないような状況ですね。
まあ、確かにそのファイナルライブの後にアニメ話の中でラブラブサンシャインという名前を出したことは過去にもしかするとあるかもしれないですね。
うん、ちなみに前回のですね、ラブライブ会でですね、ちょっとコメントいただいたものでですね、非常に面白かったのが一つありましてですね、全然ラブライブに興味がない方が、ラブライブ会を聞いていただいたことがございましてね。うん。で、その時の感想っていうのは、ラブライブのことは興味がなかったんですけど、ずっとヘイスタックカルホーンの話とかしてたのがすごく面白かったですと。あと、エンディングテーマがすごくこの、旅情をかき乱ってるんで、その方がちょうど確か根室かどっか旅行してて、すごく旅先に会ってましたっていう感想をいただきました。いや、ラブライブのことは全く知らない方も楽しめたというので、多分スタイル。
間違いない。なるほどですね、うん。ラブライブ知らない方でも楽しんでいただくことができたのが前回のラブライブ収録から。
そうですね。次がヘイスタック、あれですね、ヘイスタックカルホーンが双子だみたいなことを言ってたんですけど、あれはマクガイアブラウザーズでした。申し訳ございません。っていう時の話をしてたっていう。本当に何の関係もないですね、ラブライブ。
いやー、思い出してきました、だんだん。なんかその時のことを。
ずっとそういう
話。そんな話をしていた気がします。
うん、うちは、なんで双子の話になったのかっていうのはずっと謎でしたけど。
僕もね、何を喋ったのかは何も覚えてないので、よく分からないですけど、多分、その話をしたことだけは、鮮明に覚えて
る、ね。すいません、多分これもね、ちゃんと冒頭、なんかタイトルまだ考えてませんけど、一応ラブライブ会といって配信してるんで、そろそろラブライブのこと言わないと、殺されると思うんで。じゃあ、ですね、まずこの、ラブライブという単語が出ましたけれども、ですね、まあ、さらっと、ラブライブとは何ぞやというところを、鬼面師匠の方からこうですね、初期ラブライブとは何ぞやというところをですね、さらっと言っていただけると助かりますので、よろしくお願いします。
はい、ですね、ラブライブというのは、もともと読者企画で始まったものでございまして、うん、雑誌からスタートして、その、学校の生徒さんがですね、そのアイドルという、アイドル活動 学校の所属のアイドルというようなことでですね、活動して、学校単位で、グループがいろいろ出てくるわけなんですね。
うん、
はい、で、そのまあ、全国出場ですとか優勝を目指して、
うん、
まあ、歯を競い合う殺し合いっていうとフェイトになっちゃいますけど。まあ、そういった形で、まあ、まあ、全国の頂点を目指していくっていうのが、まあ、大まかなものでして、
うんうん、
で、まあ、初代ラブライブっていうのは、その、さっきも話してましたミューズというユニットがおりまして、
はい、
こちらはもう一時期ものすごい、盛り上がりになって、紅白歌合戦にも出場しましたので、もしかしたら知ってる方はいるかもしれないですね。
うん、
で、その、まあ、スクールアイドルプロジェクトっていう謎のプロジェクトがあるんですけど、
うん、
その、学校の生徒さんがアイドルをするっていう、
うん、
基本コンセプトを、政党後継したのがそのラブライブサンシャインという、
うん、
まあ、いわゆる続編ものになるんですけども、
うん、
まあ、わかりやすく言うと、ガンダムとダブルゼータの、あ、ガンダムとゼータガンダムの
関係ですよね。ガンダムとゼータガンダムでいいんですかね、大丈夫ですかね。
まあ、ちょっと、うん、微妙かもしれませんけど、とりあえずちょっとそれを方向で話をしてみようか。
ええ、まあまあまあ、わかります。
要は、同じ世界観で、主人公が違う。
ええ、
例えば、ラブライブのミューズに関しては、秋葉原に近いところで、
ええ、
学校が舞台だった。だから、大都会。
そうですね。神田明神とか出てきたって言ってましたもんね。
そうなんですね。うん、で、昔読書に言われたのが、学校に入る生徒数が少ないので、廃校になる危機を救うために、その、
うん、
スクールアイドルというものになって盛り上げることで、う
ん、
生徒の希望者を集めることができるんじゃないかっていうところから始まった、そのラブライブに関して、読さんがですね、読師匠が、
うん、
秋葉原に学校あって人来ねんだったら理事長よっぽろ用なしだ、脳なしだぜって言ったのがね、僕は本当に忘れられないんです。
理事長無
能って。それ以来、理事長の声をやってる日高のり子さんが脳なしに見えてしまって、本当に困ってしまってるんですけど。
うちも言いましたね。
しかもね、あんな交通の便のいい都会のど真ん中にあって、生徒集まらないんだったら、それよっぽろなんか、悪い評判が立ってるような学校なんじゃないかとか、なんかいろいろな、よくない妄想ばっかりなんか盛り上がってしまいましたよね。
ものすごい偏差値が低すぎるとかね。
学校に入ったらいいけど、その先に、進学も就職もできないような
学校
な
んじゃない
かとか、なんか、いろいろちょっと悪いことばっかり考えてしまいましたけども。
偏差値低い割に学費高いわ、みたいな。
まあ、チェーズですからね、多分学費は相当高かったそうですよ。都会のど真ん中
でしね。でもってなんか専門コースが普通科しかないわ、みたいな、すごい、こう、理事長無能パターンみたいな。
まあ、音楽を志す人は多分結構いたはずなんですよ。その、ミューズのいた音の気高め。
ね、うん、の割にはこの音大の合格率が低いとか、なんかすごいやべえ感じのところだったんですかね。
音大の合格率は多分、作中出てきてないで僕よくわからないですけどね。
いや、それちょっとやべえんじゃない、理事長無能じゃねっていう話したんですけれども。
確かに、そんな話はした覚えがありますけれども。
今回の舞台っていうのはどちらなんでしたっけね、
今回のそのラブライブサンシャインというのは、アクアというグループが、出てくるんですけれども、こちらはですね、東京ではなくて静岡県の沼津市というところ
を
舞台にしまして、
うん、ね、
で、その、まあ、ちょっと何年か前からやってるんですが、その沼津を、まあ、地域を含めてちょっと盛り上げていきたいというようなことで、
うん、
いわゆる、まあ、町おこしじゃないですけど、
うん、
ラブライブコンテンツの込みで、ちょっとまあ、沼津市も含めてちょっと盛り上げていきたいなっていうようなところが、まあ、基本コンセプトとしてはあったというところですね。
うん、そうですね。我らがウェイクアップガールズとか、うわ、頭がーってなりますけどね。
そうですね。ワルコさんの方も、仙台市を中心に活動していただいて、うん、かなり頑張ってくれましたけれども。
けれども。
こちらの3社に関しては、本当に沼津市の方も、やっぱり最初の頃は、あまり、なんか、うん、よく思ってはいなかったのかもしれないですけど、最近はやっぱりそういったもの目当てで、まあ、いわゆる聖地巡礼というようなことも増えてますので、
うん、
そういったので、やっぱり徐々に徐々に、 盛り上がりを見せているっていうのはあるみたいですね。まあ、聖地巡礼とか、地元との盛り上がりっていうのは、アニメだとどうしても茨城県、大洗市のメーカー、パンツァーがやはり、思い出されましたけど、そのアクアに関しても、最近は沼津でイベントも開くようになってますし、あとは、サッカーの J2、サッカーの J1、J2、J3 の J3 に、静岡県沼津市に J3 のチームがいるんですよ。
静岡ってチーム普通にありませんでしたっけ？
静岡は、ですね、まあ、清水エスパルスとジュビロ磐田というのは当然すでにおりますけれど。
ありますよね。
J1 のチームは2つありますけれど。
ありますよね、静岡県ですでに。はい。
もちろんございます。清水エスパルスに関してはもう J1 でオリジナルの10チームでございますし、ジュビロ磐田に関してはもうチャンピオンシップも制したもう伝統あるチームでございますよ、両チームとも。そういうチームがいながらにしてさらに J3 にもチームを持ってしまう。これはむしろサッカー王国静岡らしくてよろしいんじゃないですか。
いや、それキャプテン翼情報じゃないですか、サッカー王国って。
まあ、一応その沼津のサッカーチームが主催するホームゲームの時にその、ラブライブサンシャインのアクアのメンバーの方が会長を参加されて、まあ、コラボイベントっていうのを開いたりして、まあ、その日の試合はなんか過去最高の観客数を持ったらしいですよ、ね。大変だったらしいですよ、なんか。
うん、
むしろ。集まりすぎ。
うん、J3 の動員大変ですからね。
もうちゃんとその沼津のサッカーチームからは、今日は東京ドームにお花も届いてました。いい関係は築けてるんだと思いますよ。
いや、でも、ローカルアイドルってそれぐらいでやってくれた方が嬉しいですね。
そうですね。まあ、メジャーではあっても、やっぱりその地元も大事です。いわゆる水曜どうでしょう、精神ですね。
そうですね。
どんなにメジャーになっても、カントリーサイの旅とかやるよみたいなね。ああいう精神がね、やっぱり好まれるんだと思う。サンドイッチマンだって、もうやり犬 TV っていうので、必ず地元でね、宮城県内を舞台にしたロケっていうのを必ずやってますし。
そう。それでない
と、ね。メジャーになってきますと、やっぱりその東京になっちゃうと、やっぱりなんだよ、こっち関係ねえじゃんみたいな感じ、どうしてもなっちゃうんで。それでやっぱり視聴者っていうか、ファンの方が敏感ですから。
そうですね、マンホール傷つけちゃう事件とか起こりましたからね、なんか。
そうなんですよね、そのラブライブサンシャインに関しては、なんて言うんでしょうね、その、やっぱり人気がありすぎるコンテンツにありがちな、そのなんかこう、悪い情報もちょっと入ってくるというか、そのさっきのね、マンホール傷つけ事件もあるんですけど、その、沼津市の方でそのコラボイベントの一環で、まあ、一部マンホールをね、ラブライブサンシャインのマンホールの蓋にさせていただいたっていうことがあるんですけど、その蓋をこう、何かヤスリみたいなこう傷をつけたことでね、公共物を破壊したということで、なんか、確か高校生かな、捕まってたはずですけど、
なんかオタクを憎む高校生みたいなすごいキャラクターが使うなってましたね。そう。
あとはその、静岡県内、その沼津市で、その、ラブライブサンシャインのそのアクアのメンバーをかたどった、その、いわゆるイタシャというキャラクターを、車のボンネットとか、に貼ってる車で人跳ねて、引き逃げしたっていうような事件もちょっと前にありましたし。
めちゃくちゃですよね。
なんかね、悪いイメージだけがなんかこうニュースで先行されてるようなことがあったんですけども。
そうですよ。そんな中、まあ、あれでしたね、マンホールなんて、お笑いのガルパンのマンホールなんて戦車で引かれてるんだぜって、戦車のこのキャタピラの跡がついたマンホールが上がってて、ひどいことするなと思いましたって。
それはそういう印刷だから大丈夫なんです。それはそういう印刷だから大丈夫。
大丈夫です。
まあ、仙台のね、ジョジョのマンホールの、ジョジョとコラボイベントだった時に、1ヶ月だか2ヶ月だか、ジョジョのマンホールが仙台市内中に置いてあるっていうことがありまして、その時は傷つけたりとかっていうのは特になかったんですけどもね。
いや、でもマンホール傷つけるってよほどの情熱がないと無理ですよ。本当にサンダーとか持ってかないと。 一瞬でできないですから、ギャーッつって。
圧勝のものでは傷つかないですし、なんかね、なんか盗もうとしたってあれは簡単に外れるものじゃないですね。すっごい重いですから、ね。
うん、まあまあまあ、なんか相当なんかすごいなんかね、負の情熱がないと無理だなとは思った事件では
ありますよね。だからその愛がありすぎてそっちに向かうっていうことは、うん、あんまりちょっとなんか違うような気がするんですけどね。ただまあちょっとなんかこう逆になんていうんでしょう、よほどこう突き抜けた人じゃないとそこまでやらないっていうのも事実だと。
いやー、よく言うのは、愛の反対って憎しみじゃないっていうのは聞いたことあります？
愛の反対は憎しみじゃなくて無関心って聞いたこと
ある、ね、そうですね。本当無関心が、愛の反対の言葉なんですからね、あれは。だから憎んでるってことは、それだけ、なんか対象を考えてるってことだからね。っていう。まあでも。
それではもう絶対に盛り上がんないぞっていうのだけは。
うん。
ねえ、間違いなくあると思うんですけどね。
そうですね。憎しみの賛同者を増やすっていうのは難しいですからね。
難しいですからね。
無理です。無理です、
ね。まあ、そういった負の情報がありつつもですよ。
うん、
東京ドーム。
ね。
来ましたね。2デイズですよ。東京ドーム2デイズ。
うん。まあ、
すごいですね。
まあ、さらっとこれを初めて聞く方のために、ラブライブっていうのは、そもそもアイドル日本一を決めるイベントという作中の中の位置づけでいいんですよね、あれ確か。
一応そうですね、ラブライブっていうのはアニメのタイトルですけども、
ええ、
作中にラブライブっていうその学園のアイドルグループが出場して戦うイベントがあるんですよね。そのイベント名がラブライブなんですよね。
まあ、ドラゴンボールにおける天下一武道会みたいな。
展開チップとか見たら、ね、
うん、
ですね。そういったものがありまして、まあ、それがタイトルではないんですけども、うん、
で、まあなおかつそのラブライブって初代ラブライブっていうのはその自分たちの学校を救うためにスクールアイドルに なってで全国大会に出てきてさーってどうなるんでしょうかというお話だったというところですね。
そうですね。まあもう数年前の作品なんでネタバレしちゃいますけど、ミューズは学校を救ったんですよね。実際に応募希望者が増えて
、ね、
主人公のほのかさんの妹も、
ええ、
その学校を志望してちゃんとその学校に入ったっていう描写があるんですよね。だから本当に学校を救ったんですよ、ミューズっていう。
なるほど。そして理事長がまた無能のまま、延命してしまうという。
そうですね。無能のままミューズは卒業しても続けてほしいのよねとか言い始めるから、
うん、
話が次元じゃねえかこの野郎みたいな感じでちょっと人揉めするっていうのが劇場版
です。劇場版ってさ、でもちゃんとその話があるんだ。
理事長やっぱり続けてほしいんだっていう要望が理事長が直接言われて、
やっぱり理事長無能じゃねえか。
そういうこうね、ギリギリの続けるのか続けないのかっていうのは今後が劇場版であるんですけど、そのあたりの本当に心情のね、うん、難しいところ、それは当時の、うん、その実際の、うん、声優さんがやってるユニットも、うん、ミューズでしたので、その実際のユニットも続けるのか続けないのかみたいなところの描写とシンクロしてましたので、本当にそれに関しては、まあ、うん、気が向いた方はぜひ、今からでもその中で見ていただきたい。
で、まあ、この、ラブライブサンシャインっていうのは、この場所を沼津に移してということですけど、例によって学校が危機になるんですよね。
はい。沼津は僕の、まあ、親戚もいるところなんで、あまり悪いことは言いたくないんですけど、やっぱりその、場所によって、ちょっと、過疎化だったり、少子化だったりっていうのは影響が出てまして。
うん。
で、その、アクアの皆さんが通ってる裏の星という女子校もですね、生徒数が確か3学年で100人に満たないとか、そんな学校だった
と。ちょっと経営辛いところですね。
相当辛いと思います。それで、まあ、ミューズが、まあ、スクールアイドルとして、
うん、
学校廃校の危機が作ったので、自分たちも、
なるほど、
うん、同じことをやれば廃校から救えるんじゃないかっていう、まあ、言ってしまえば安直な考えから始まるのかな。
なるほど。もうすでに、
前回なんですけどね。
すでにあれですね、秋葉原という立地でありながら、こう、理事長が無能なために傾いた学校を、アイドルというところで、まあ、救ったというところで。あれですね。
いや、今度はすごいですよ。ここは、そっちの、アクアさんの学校の方も、理事長が学生ですからね。
ちょっと待ってよ。
待たないな。いや、待てんな。
まあ。
もう、その理事長がその 学生さんで3年生。で、その3年生も一応、アクアとして、こう、理事長が、アクアとしてこう活動することになって、なんとかこう、人材を募集生徒を集めようとするんですけども、
ね
え、期日になっても人が集まらないので、学校は潰れます。もう、2期の終わりまで言っちゃいましたけども、今の一言。残念ながら、ミューズと違って、アクアさんは、学校の方は、
ねえ、
廃校になりました。
統
廃校になりました。
2、3質問していいですかね。まず、ラブライブに、この、アクアさんっていうのは出れたんですかね。
アクアは、東海地区の方ですね。まあ、名古屋、愛知を中心とした東海地区の方に出場して、ラブライブの本戦に出場します。
出場しました。はい。
はい。で、本戦で優勝します。
優勝したんですね。はい。
優勝しました。
秋田生ハゲーズとかと戦って。
そうですよ。そして、学校は潰れました。
学校は潰れた。
学校は潰れました。
まあまあまあ、まあでもあれですね、ドカベにおけるいわき東高校が勝ったパターンですね。
ああ、そんなパターンありましたよね。
そうそう。いわき東高校は学校が潰れるから最後の思い出にっていうことで、全力で出たけど、やっぱり山田ひきるメイクに負けましたからね。
メイクに負けましたからね。
でもいわき東は廃校になりましたから。
もし、いわきにそういう学校もありましたけどもね、もう石炭の町で、ね、潰れるからって、
そうい
う学校ありましたけど、
うん、いやいや、
そう、あと、うん、そう、それでね、僕、なんかね、言ってないような気がしたんですけど、根本的なこととして、
ええ、
にしろ、悪魔にしろ、
ええ、
アニメの中にあるそのスクールアイドルというユニット、
ええ、
9人組のユニットなんですけど、
ええ、
それを声優さんが実際の舞台の上で、アニメとほぼ同じ振り付けで歌って踊るものに対して今ものすごく熱狂的なファンが増えてるというのが現状で、そのことをまず早々に伝えておかなければいけなかったですね、僕はね。
あー、なるほどですね。プリキュアの終わりの歌でプリキュアがめっちゃ踊りますけども、あれをそのプリキュアの声を当ててる声優さんが同じ踊りを踊ると思いなせみたいなところですかね。
まあ、もう全くもってその通りの説明で間違いないですけど、うん、問題なのは、
ええ、
楽曲が50曲あったら50曲全部リクリスがついてます、
ね。おっと、これは辛いぞ。なんかこの、
これは辛いですよ。
この、なんでしょうね、声だけでやるんだっていう人が、そんなもん振られたら、ちょっと辛いぞ。ええ、
いやだから本当に、演技をする人が、
うん、
演技をするためにこの道を選んだはずなのに、なんで歌とダンスをやってるんだろうって思ってる人も中にもいるかもしれない。
いや、杉田智和さんとか多分そういうことはしないと思うんだけど、多分そういうことをさせられるんだろうね。
ただ逆にその今のそのアクアの声優さんたちっていうのは、ね、ミューズを見て憧れた人たちが多い
ん
ですよ。
うん、
ああ。自費でミューズのライブに行ってた声優さんとかもいるんですよ。
ああ、はいはいはい。うん、
だから、むしろ、選ばれたなら光栄だ、どんと来いっていう感じの人たちもいるんですよ。
なるほど、なるほど。あ、じゃあそこは。
なんか、想像よりはるかにきついってことです
よ
ね。
そうです
ね。そうですよ。これ、ちょっと難しいんですけど、やっぱりミューズの頃っていうのは、
うん、
やっぱり、まあ、そこまでやること前提ではなかったっていうのはあるんですけど、やっぱアニメの方がはっちゃけた振り付けだったり、全然真似できないよっていう振り付けも実際あるんですよ。だから一部がやっぱり違ったりとかもあるんですよ。
振り付けが今話題の米津玄師さんとかなってるとかね。
米津玄師さんでもラッキー池田さんでもないですけどね。
ラッキー池田さんでもないですかね。
ラッキー池田さんの方はちょっとやっぱり、どんどんやっぱりなんかね、こう、求める方が高くなってくるんでしょうね。例えば、馬跳びが入ったりですとか、
ええ、
あと、 とはもう爆中が入る、爆中じゃない、爆点が入ったりとかね。
爆点なんて、あの、炎の転校生の人しか見たことないよな。
だね、どこまで、なんつうでしょうね、やっぱりアニメと同じことやってほしいって思いつつも、
うん、
やっぱりどこまで求めていいんだっていうね。だから、そこまで過剰な演出はいらないぜ。だって、声優さんだもんってやっぱり思います。うん、
いや、森本レオさんとかに僕たちは贅沢なんだなとか言って、ですね。コメント出してほしいですね。
ぜひとも出してほしいですね、本当にそういうことを。いやいや、
みんな、極限まで求めるけど、僕たちは贅沢なんだなつって。
そうそうそう、本当そうですよ、やっぱり。ね、だから、三沢とか河田とか、ね、小橋田上のその視点のプロレスとかただただこう、危険な技のね、
うん、
報酬ばかりを求めていちゃダメなんですよ。
そうそうそう。我々求め、
それがスカッとしてったって、待ってるのが決していいことではないんですから、絶対。
本当にもう、いいことじゃなかったんで、本当。
なかったですからね。うん、で、ほら、ね、ミューズが、
うん、
ファイナルライブを迎えるときに多分いてたと思うんですけども、
うん、
そのミューズもその演者さんの中で一人、膝がちょっと悪い方で、
うん、
でその方はもう、まあ、南條さんっていう、その、
うん、
綾瀬恵里さんという役をやっていた方なんですけど、
うん、
その方はその膝が悪いんで、その紅白にも出場をちょっと控えた、辞退したんですよね。
うん、
声優業を、こんな声優業を続けていたら、ね、
うん、
10年持つ声優人生が1年、3年で終わるかもしれないって、こう昔のアントニオ猪木みたいなことをね、
うん、
言い出しかったような、うん、その体調になってしまっているわけですよ。まあ、それはもともと、なんか、右膝にちょっと、右膝だったか左膝だったか、
うん、
その、膝の方にちょっとした、なんか、持病みたいなのが、なんか、あったらしくて、
うん
うん、たまたま、ちょっと今回出てきてしまったっていうようなことだったと思うんですけど。
うん。一つ重要なことは、声優に関して、別に膝の爆弾っていうのは、声優に関係があるのかっていうのが、すごく疑問です。
膝の爆弾っていうのはあんまり関係がないはずなん
です。はずですけどね。
果たしてね、そこまで、我々は求めていいのかっていう、そういった自問自答もやっぱりちょっとあるわけです。こっちもだから、
うん、
なるべく危ないことはしてほしくないけど、やっぱり同じのを見れたら多分感動してしまうだろうな。
うん、
そういうやっぱり難しさは言いますよね。
やっぱりこの小魚の小骨のように、やっぱり声優さんにどう考えても膝の爆弾は関係ないよなってね。やっぱりこう。
そうですね。やっぱそれはね、一番関係ないと思うんですよね、やっぱりね。
どうなんですかね、
生活には関係ないけれども、歌って踊るのはやはり厳しいっていうのは。
どうなんですかね、中国憲法のようなやつで、こう、ドーンと膝をついて、うわーって声を上げるシチュエーションがあるんだったら、なんか、膝もね、なんか悟空がスーパーサイヤ人になるかごときの、あれですね、ダーンと人つかないといけないステージがあったら、あれですけど。
いや、ただね、その、一回が激しいとかじゃなくて、
ええ、
細かい動きの繰り返しっていうのが多分膝には一番悪いんだと思うんですよね。
まあね。
うん、例えば、ドクさんはね、
うん、
今年一大ブームになりました、ダパンプの USA っていう曲。
ええ、
あれの振り付けって見たことあります？
僕はUSA って、デュアプロで見た酒井選手がめっちゃ踊ってるので、見てずっとあ、デュアプロ頑張ってんなって、曲がかかるたびに思ってるんですけどね。
まあ僕も USA 最初に聞いたのはデュアプロなんであんまり人のことは言えないんですけど。その、ダパンプのその、USA の踊りの中で特徴的なイーデダンスっていうのがありまして。
はい。
片足でジャンプをしながら、こう、指でいいねを作って、うん、右足を蹴り上げて、
ね、
左足の片足だけでジャンプするっていう踊り、まあ、サビの部分の踊りがあるんですけど。
うん、かなり辛そうですね、人には。
うん。もう絶対ね、左足おかしくなるんですよ。普通、あれなんですよね、ちょっと前にアメトークで踊りたくない芸人って特集やってる。
ええ。
まあ、それは本当に運動神経悪いとかじゃなくて、踊れない、リズムに乗れない人たちが、無理やりこう、テレビの企画で踊らされてるようなアメトーク、こ
ん
なだったんですけれども、
うん、
じゃあ、ゲラゲラ笑ってるけど、自分は、USA のダンスを初見で踊れるのかなって、ちょっとその、いいねダンスを試してみたんですよね。 そしたらもうね、最初2回ぐらい飛んだだけでも、左膝から崩れ落ちましたよね。あんまりの。
いや
ただね、やっぱ膝には良くないですよ、ダンスは。
なんでしょうね、全然うちの中のエピソードとしてあれですね、佐渡島に行った時に、たまたま、あれですね、泊まった宿で、例によってビールを飲んでて、たまたまそこに、日本人の女の子がいて、で、たまたま白人の女の子二人がいて、すげえ英語で喋ってて、で、島内観光どうすべきかみたいな話をしてた時に、ここに4人いるってことは、つって、うちの中でそろばん弾いて、話を聞かせてもらったっつって、4人でレンタカー借りたら一番安いんじゃないかっていう話をした。
はいはいはい。
うん、それでですね、うち一人と、女の子一人と、あと白人の女の子二人っていう、すごい、この生涯すごくもう二度とないんじゃないかなっていうぐらいいいシチュエーションで、こう、佐渡島をこう回ったことあるんですけども、その後の打ち上げでこう飲んだ時に、その、外国人の女の子の方っていうのは、ですね、音楽が鳴った途端に踊り出すからね。
すごいですね。
すごい。
そんな人種が本当にいるんですね。
いますね。っていうか、ちょっと、有線、その、泊まった宿で、有線が流れるシステムだったんで、有線で、つってやってて、なんか音楽が鳴ってたら、へいつって、これ、つったんすみたいな感じがして。ダメだ、ついていけない。つって。俺には無理だーつって。俺にはできない。つって。
いるんですね、やっぱりね、そういう、こう、ノリノリの人種っていうのがやはりいるんですね、
そうそう、いますね。やっぱり、ああ、これは文化違うわ、と思いますね。あ、なんだろうね、本当に、いよいよ、末期的にならないと、ええじゃないか踊りは出ませんからね、日本では。滅ぶ寸前にならないと、ええじゃないか、つって、ならないですからね。踊りは滅びの象徴っていうのが刷り込まれてるんで。
踊ったら最後ということですかね。
そうそうそう。日本人が踊るときは、最後のときですかね。じゃないけど。
それは知らなかった。ええじゃないか、ええじゃないか、私、社会のね、習いましたけど。
そうそう。滅ぶときになったら踊れると思うんですけどね。
話は無理やり戻すぎますけど、別に東京ドーム崩壊とかにはなってないです
よ。やばい、東京ドームの話してない。
プロレススターウォーズとクソこうなったらって勝ちクソやつめ、ファイナルボタンを何ファイナルボタンってこう突然の打ち切り漫画のような感じのね、東京ドームにはなってないですからね。大丈夫です。崩壊してないです。
やばい、何の話してたんだろうと思って、ふっと見たら38分くらいになってる。やべえな。やべえと。
だから、言いましたよね、冒頭で。だから、マクガイア・ブラザーズも、エースタック・カルコンの話も、ラブライブじゃないよって言いましたよ、ね。そうならない。いや、まあ、僕も USA 振ったのおかしいんですけど。
やばいな
ぁ。ユーマーズの話したけど、東京ドームの話、かけらもしてないんですからね、記憶悪いですけど。
やばいね。うちも鳥取で、すげえ、日本酒うめえなって飲んでる時に、その、お誘いの LINE が来たんで、急遽中断して戻ってきたんですけど。
そう、大体ね、今日のラジオちょっとおかしいんですよ。
ええ。
多分なんですけど、二人ともスマホでしょ、これ。
あ、スマホですね。
普段よりも絶対音質悪いはずなんですよ。
なおかつ
普段あれですよ、宮城県住みの二人がですよ。一人は鳥取。
はい。
一人は東京水道橋。
東京水道
橋。なんで宮城県に在住の二人が鳥取と東京で中継つないでるんだ、これ。
そうだね。
ただこれは TBC ラジオの土曜の朝にやってる毒まぶし三太夫の中継か、これは。
いや
10分15分くらい毒まぶし三太夫の、うん、毒にまみれた話を聞くコーナーの一つか、これは。
すごいよね、この、うちがこの日本をこうですね、旅をしながらこう、 いるけど、いつ何時、誰の収録でも受けるというスタイルであるから。
これこれあるんですけど、撮りませんか？よし、撮ろう。
撮ろう。
場所は、鳥取っていう。
まあ、基本、会って撮ることありな、ないんですけどね、うちも。
まあ、直接顔を合わせて撮る、ラジオを撮るっていうことは基本的にない
の。ないのね。
基本。別に場所がどこであっても構わないんですけど、
ね。うん。本当は、どこであっても構わないって言っても、いい加減にせえや、みたいなのをするんですけどね。
さすがに、鳥取の東京ってもう全く宮城も関係ないですからね。
宮城関係ない。ああ、そうですね。このラジオもちょっと仙台っぽさがなさすぎる問題もありますからね。
そんな問題が出てたんですか？
いやいやいやいや、単純にやっぱりこう、地方食っていうのも結構、なんだかんだで出される方がですね、他の、ネットラジオ配信者というか、ポッドキャスターの方にはおられるんですけど、まるでこの仙台っぽさがないんですね。
あ、言われてみれば確かに地域っぽさもこれないですね。
ねえ。だから、裏がすみで乾杯とかで始めないとダメなんじゃないですか、やっぱり。
誰が夕方のラジオ番組の人歌心だこの場所を中で乾杯とかしてんじゃねえよ。
いやー、ずっとそれでやってたら、裏がすみスポンサーつくから。
ラジオの収録のたんびに裏がすみでグチン鳴らして
から
収録始めます
か。うん、実際裏
がすみの。大体番組の最後は曲の宣伝で終わります、
ね。曲の宣伝。
大体新曲が出ましたっていう宣伝で大体番組終わります。
いや、だいたいそれだと5本撮りぐらいになってしまいますからね。
それでね、話無理やり戻すんですけど、
はい、
僕は今日東京ドームでね、物販で買ってきたね。ラブライブサンシャインのアクアのパンフレットが目の前にあるわけなんですよ。
その話。
パンフレット一部3000円もするんですよ。
な、CD とかついてんの？
いや、もう、文字だけですよ。文字の写真だけです。文字の写真だけで3000円ですよ。冗談じゃないです。
ちょっと、それはすごいぞ。なんか
すごいでしょ。
なんか、ソシャゲのバーコードとかついてないの？
ついてないですよ。文字の写真だけで3000円ですよ。
いや、でも、ラブライブってソシャゲあるよね。
あ、ソシャゲありますよ。
せめてじゃない？
いや、だからね、そのパンフレットをこう、目の前に準備してですよ。
ええ。
もう、この時にはこんなことがあったっていうようなことを、もし、振られてもね、うん、大丈夫なように。
うん、
この3000のパンフレットを目の前に準備しているわけですよ。まだ封も切ってません。今日のドームについて語るどころか、パンフレットに、パンフレットは表面のこのビニールパックのビニールすら取らないまま、今日のこのラジオの収録は今まさにもう終わろうとしているわけなんです。
やばいですね。うちの中で45分一本勝負っていうのがあって、なんでそうしてるかっていうと、私の圧縮技術では45分ファイルでないと1回で上げれないという問題が
そう。かといってじゃあこれをね、60分にする意味があるのかっていう話もありますし、逆に2本撮りにしたところで、じゃあ東京ドームの話するのかっていうと、これはほらやってみないとわからないです。
そうですね。ほんとね、考えたよりも、びっくりするぐらい話が進んでなくて、びっくりした。
そうでしょ。だってね、あれですよ、僕今回ちょっと東京でね、ライブ見るにあたりですよ。
ええ、
やっぱりね、いろいろ問題になるのが、やっぱ5万人、6万人集まりますか、東京ドーム。
はい。
それがね、JR なり地下鉄なりでこう砂漠にしたってやっぱり混むわけですよ、いろいろ。
うん。
だから僕はもう今ね、東京ドームの見えるホテルからこのラジオを中継してるわけですよ。
なるほど、万全ですね。
これほどね、臨場感のある、もう徒歩2分とかですからね、東 ってことですかね。
見終わってすぐでほかほかの
ラジオを今お届けしてるわけなんですよ、まさに。
まさにですけど、あの、ラブライブのメンバーのキャラクターの名前一人出てないっていうのが、やばいね。
かろうじてアクアっていう名前だけは、まあ、覚えて
くれ。アクアは出ましたけどね。
一応、あれです、
うん。
今度の紅白、
ね、
刀剣乱舞と一緒に出ることになりましたので、
あ、
今年の紅白歌合戦。
わかりました。じゃあ、これは、ですね、ひどい話ですけど、この当ラジオ初後編に続くというところで、この辺りでちょっと締めたいかと思いますので、キュウイ師匠、ちょっと待機。
最後にですね、一個だけ伝えたい情報があるんですけど。
あ、どうぞ。はい、大丈夫です。
ラブライブサンシャインのそのアクアのメンバー、声優さんの中には、ゴーバスターズの元イエローバスターがおりますので、特撮ファンは要チェック。
あ、よろしくお願いします。イエローバスターさんいますか？
イエローバスターさんいますんで、なんか、なぜか知らないけど、僕の周りで歴代戦隊ものの女子単位の中で一番人気が高いと言われるイエローバスターさんが、今、アクアのメンバーとして東京ドームで昨日と2日間、もう歌い踊ってくれていましたので、もう特撮ファンの方もぜひ、チェックしていただければと思いますので。
ですね、イエローバスターさんといえば、ですね、ウィザードバーサス、ですね、その次 の、 恐竜ジャーみたいな、ひどい映画の時にですね、あれですよ、新、ゴーバスターズの中でも頑張って進学して確かね大学生になってたはずなんですよ。で、大学生になりましたみたいなことだけど、どうも友達がいなかったらしくて、でその後になんかみんなでこのバーベキューする、この日にキャンプでバーベキューみたいな予定をゴーバスターズの人たちと組んでたんですけど、で例によってゴーバスターズめっちゃ忙しくて行けないみたいな感じでだったんだけど、行けたら行くみたいな、非常にふんわりした予定ですよね。行けたら行くから、みたいな感じの、あれだったけど、いざトイレ行ったら自分一人しかいなくて、本当にソロキャンプしてるっていう、すごい辛い役どころをやってましたよ。
なんでラブライブの話で始まってるはずなんで、最後ゆるキャンっぽくなっちゃってるって、この話。
やべえな、怒られるな、あれですね、また YouTube の評価でバッとって普通につくと思うんですけど、その辺は気にせずに行きたいと思いますんで、じゃあこのまま続くということで、ひめっしょ、またよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。